こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。テクノロジーの真相を掘り下げるこの番組、本日2025年12月14日もハッカーニュースで話題になった注目トピックを経験豊富なジャーナリストの視点からわかりやすく面白くご紹介していきます。今日取り上げる話題は、私たちのデジタルライフに深く関わるものばかりです。一つ目のニュースは、 VPN の位置情報、実際のトラフィック出口と一致せずというプライバシーに関わる驚きの調査報告です。二つ目は、 Twilio セグメント、マイクロサービスからモノリスへ回帰した理由というアーキテクチャのエンセスモス、興味深い線話。三つ目は、アンソニー・ボーデイン氏の失われた IST 投稿を復元というインターネットアーカイブを活用したデジタル考古学的なプロジェクトについて。四つ目は、グリーム言語のアドベントオフコード挑戦期から関数型プログラミング言語の魅力と限界をストレートマットで知ります。そして五つ目は、24年分のブログ記事をマルコフモデルに投入した結果です。AI 生成原点に触れる話題ですね。今日のラインナップを通して、あなたは技術的な決定の裏側にある葛藤やデジタル時代のデータの脆さと可能性を感じることになるでしょう。Forward。 それでは早速最初のニュースから掘り下げていきましょう。最初のトピックは、あなたがやねちゃかずくるウェイドペネカムチリに VPN にヒーブルゲットが衝撃的だったことで、 VPN の位置情報、実際のトラフィック出口と一致した。 IP インフォの大規模な分析によると、調査対象となった20社の人気 VPN プロバイダーのうち、17社が主張する国とは異なる国からトラフィックを排出していることが判明しました。彼らが提供する何百もの国や地域は、実際にはアメリカやヨーロッパの少数の物理的なデータセンターに集中しているとのことです。これはユーザーがバハマを選んだとしても、実際にはマイアミから接続されているという状況を指すバーチャルロケーションという技術が原因です。バーチャルロケーションとは、物理サーバーは別の国にあるにもかかわらず、IP アドレス登録データを操作することで、あたかも選択した国から接続しているかのように見せかける手法です。プライバシーや検閲回避を目的として、VPN を利用している人にとって、これは大きな信頼問題になります。IP インフォはこの調査で、従来の自己申告に基づく IP データではなく、ラウンドトリップタイム、つまり RTT 計測というパケットの往復時間を実際に測る方法で物理的な場所を特定し、その信頼性の高さを証明しています。では、この調査結果に対し、ハッカーニュースのコミュニティではどういった反応があったのでしょうか、ジョシュアさん。
はい、スミスさん。コミュニティでは特定のプロバイダーの信頼性が話題になりました。特にマルバド、IBPN、ウィンドスクライブの3社はテストされたすべての国で不一致がゼロだったため、正直さと品質において高い評価を受けています。一方で、VPN が多くのウェブサイト、特に政府サービスやストリーミングサービス、さらにはハッカーニュース自体からもブロックされることが増えているという実体験のコメントも目立ちました。VPN の利用が一般的になれば、サイト側もブロックせざるを得なくなるという見解や、Apple のプライベートリレーのような巨大なエンティティが圧力をかけない限り、VPN 利用は今を難しす後も難しくなるのではないかという意見がありました。
信頼性の確保が喫緊の課題となりそうですね。次のニュースです。次はソフトウェアアーキテクチャの論争の中心にある話題です。タイトルは、 Twilio セグメント、マイクロサービスからモノリスへ回帰した理由。近年、業界のトレンドは小さく独立したサービス群、つまりマイクロサービスに移行していますが、Twilio セグメントは、その中心的なデータパイプラインを100以上のマイクロサービスから単一のモノリスへと移行させたというのです。もともと彼らは、カスタマーデータを様々な宛先 API に転送する際に、宛先ごとにサービスとキューを分離していました。これはヘッドオブラインブロッキングを防ぐためです。これは特定の宛先が遅延したりダウンしたりすると、キュー全体が詰まってしまい、 すべての宛先への配信が遅延してしまう問題のことですね。しかし、宛先が増えるにつれて、共有ライブラリのバージョン管理の煩雑さ、100以上のサービスをデプロイし続ける運用コスト、そしてロードスパイクへの対応の困難さが大きな負担となりました。そこで彼らはテスト環境を整え、すべてのコードを単一のリポジトリとサービスに統合するモノリス回帰を決断しました。これにより、開発速度と運用性が大幅倍に向上したとのことです。ハッカーニュースではこの回帰をどのように見ていますか？
この話題は技術者の間で大きな議論を呼びました。多くのユーザーは、ツイリオセグメントが抱えていた問題は、マイクロサービスそのものの欠陥ではなく、分散モノリスと呼ばれるアンチパターンに陥っていたためだと指摘しています。つまり、ライブラリの更新のたびに全サービスを再デプロイする必要があるなら、それは真の独立したサービスではないということです。あるユーザーは、ビジネスロジックが密接に結合している場合、マイクロサービスは不向きであり、抽象化とテストの設計こそが重要だと強調しています。ツイリオの決断を称賛する声もありますが、それはドグマにとらわれず、現実的な選択をした結果であり、モノリスもマイクロサービスもどちらも失敗し、得るという教訓を示しているようです。
アーキテクチャはビジネスロジックに合わせて選ぶべきということですね。次のニュースは、惜しまれつつこの世を去った著名な料理人、アンソニー・ボーデイン氏の個人的なデジタルの足跡をたどる興味深い話です。タイトルは、アンソニー・ボーデイン氏の失われた IST 投稿を復元。ボーデイン氏は、かつて IST というリスト作成サービスで、個人的な思考や意見を投稿していました。このサービス自体が終了してしまい、多くの投稿がインターネットの片隅に消えてしまったのですが、ある開発者がパブリックに利用可能なインターネットのクロールアーカイブであるコモンクロールを活用して、失われたリストの多くを復元したというのです。コモンクロールとは、ウェブを大規模にクロールし、そのデータファイルを一般に無料で提供している非営利プロジェクトのことです。開発者は Python スクリプトを使い、ボーデイン氏の過去の URL プレフィックスで Common Crawl のインデックスを検索し、HTML 文章を復元することに成功しました。復元されたリストには、もう時間や忍耐のないこと、砂漠の島に閉じ込められたら見たい3つの TV シリーズなど、彼のユーモアと暗い魅力を感じさせるパーソナルな内容が含まれています。ジョシュアさん、コミュニティの反応はいかがでしたか？
この復元プロジェクトは非常に温かく受け止められています。ボーデイン氏のファンからは彼のユニークな声が耳に合ったことに感謝の言葉が寄せられました。しかしデジタル考古学的な作業の限界も示されています。というのもテキストコンテンツは復元できましたが、彼がリストに添付していた多数の画像は、その時代のクラウドサービスが完全に消滅しているため、復元できなかったという点です。あるユーザーは、彼の失われたレコードのリストに添付されていた画像は、どんなものだったか、非常に気になる、とコメントしており、デジタルな遺産を完全に保存することの難しさを、改めて認識させられました。
インターネットにアップロードされたデータもサービス終了とともに消え去る可能性があるという教訓ですね。次のニュースです。次は新しいプログラミング言語 Gleam に挑戦した開発者の体験談です。タイトルは Gleam 言語の Advent of Code 挑戦期。この開発者は毎年恒例のプログラミングパズルイベントAdvent of Code に今年は Gleam を選びました。Gleam は Erlang の仮想マシンである Beam 上で動作し、静的型付けを持つ関数型プログラミング言語です。関数型プログラミングとは、状態を持たず関数の実行順序を気にしない、数学的な関数のような書き方を重視するプログラミングパラダイムのことです。彼は Gleam のクリーンな構文、親切なコンパイラ、そしてエラーメッセージの質の高さを特に評価しています。 パイプ演算子や境界チェックなしで安全に処理できる辞書の機能、そして早期終了をエレガントに実現する Ford Until のような関数がパズルを解く上で強力な助けになったと語っています。しかし標準ライブラリにファイル IO や正規表現が含まれていない点や JavaScript へのコンパイルを考慮すると Big Integer が必要になるなど、いくつか課題も挙げています。ジョシュアさん、技術コミュニティは Gleam の可能性についてどう考えているのでしょうか？
Gleam は美しい言語だと賛辞されています。特に既存のビーム言語であるエリクシルに型安全性を加えたものとして期待する声が大きいです。ビームは高い並行処理能力と対象外性で知られていますから、その上に構築されたグリームへの関心は高いです。しかし、新しい言語の普及には障壁があるという懸念も出ています。あるユーザーは、LLM が2021年以降のプログラミング言語の進化と採用を凍結させてしまったのではないかと述べており、大規模なデータセットに存在しないニッチな言語は、LLM による開発支援を受けられないため、普及が難しくなるのではないか、という議論が起こっています。
AI の進化が、プログラミング言語の多様性に影響を与えているというのは、興味深い視点ですね。さて、本日最後のニュースは、AI 生成テキストのルーツを振り返る話題です。タイトルは、24年分のブログ記事をマルコフモデルに投入した結果。この開発者は、1980年代の伝説的なプログラム、マーク・ B ・シェイニーにインスパイアされた最小限のマルコフテキストジェネレーターを実装しました。マルコフモデルとは、単語や文字の出現確率に基づいて、次に続く要素を予測し、テキストを生成する統計的なモデルのことです。彼は24年間にわたる約20万語の自身のブログ記事をモデルに学習させた結果、一見すると技術的な内容を含みながらも非常に支離滅裂で面白い文章が生成されたことを紹介しています。例えば、LISP のソースファイルを開くと自己肯定感を損なう可能性があるといったブログには書かれていない文脈が混ざり合った滑稽な文章が生まれています。モデルのオーダー。つまり考慮する直前の単語の数を増やせば、文章の連続性は高まりますが、逆に長すぎるオーダーを設定すると、ブログ記事をそのまま引用してしまうだけの退屈な結果になることも分かりました。ジョシュアさん、この古典的な手法は、現代の LLM と比較してどう語られていますか？
現代の LLM は、巨大なマルコフ連鎖ではないか？という哲学的な問いかけが、この投稿を機に再燃しています。あるユーザーは、LLM は基本的にマルコフ連鎖だが、機械学習によって、非常に高性能な確率計算が可能になったのが、ブレイクスルーだと説明しています。また別のユーザーは、過去の自分のファンタジー小説の執筆をマルコフモデルに投入し、夢の隅のように、創作のインスピレーションを得るために使っていたという、ノスタルジックなエピソードを共有しています。技術者は、マルコフモデルのようなシンプルなツールが、時に最新の AI とは異なる形の創造的な刺激を与えてくれることに価値を見出しているようですね。
シンプルなアルゴリズムにも奥深い面白さがあるということですね。さて、今日のハッカーボイスでは、VPN の地理的信頼性、ツワイリオセグメントのアーキテクチャ転換、アンソニー・ボーデイン氏のデジタル遺産の復元、新しい関数型言語、グリームの体験、そして古典的なマルコフモデルによるテキスト生成と幅広い話題を取り上げました。特に、ツワイリオセグメントのモノリス回帰の話題は流行に流されず、あなたの組織やプロダクトのニーズに合わせて最適なアーキテクチャを選ぶことの重要性を改めて示してくれました。そして VPN の件はデジタルサービスを利用する上で提供側の主張を鵜呑みにせず常に技術的な検証を行う必要性を感じさせてくれますね。来週もハッカーニュースからあなたが知るべき、そして興味を持つべきディープな技術的洞察をお届けする予定です。テクノロジーが進化した続ける限り話題は尽きません。それではまた次回お会いしましょう。 2025年12月14日のハッカーボイスでした。さようなら。